経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森勝輝が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。また2023年世界大恐慌シナリオを解説したセミナー動画ですね、無料で公開しています。概要欄からぜひご登録ください。親米とされていた OPEC のメンバーであるサウジアラビア、こちらがアメリカと対立するという異常事態となっております。バイデンがですね、再三増産を要請していたにもかかわらず、サウジアラビアはオイルの減産となったということで、これはもうバイデンの失態なのか、もしくはですね、その裏に何かあるのか、横森が解説しました。ぜひこちらの動画をご覧ください。
こんにちは。今日はですね、10月16日ですね、第531回目の収録となります。横森さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
最近気になったニュース何かありますか？
そうね、米国とサウジの関係は回復不能の可能性が高いという記事があったんで、まあ自分もそう思うということです。これ、どういうことかっていうと、サウジがね、サウジっていうか OPEC プラスが原油のね、減産を決めたっていうことのね、まあちょっと細かく説明しましょう。で、OPEC プラス。このプラスっていうのはロシアね。
はい。
これが減産。100万バレル、200万とか100万とかね、実質的には100万バレルの減産をしたということで、これに対してそのずっとバイデンさんは増産の要請をしてたわけ。
はい。
増産よろしくって言ってたんだけど、ここで OPEC の盟主と言われるのがサウジなんだよね。サウジは減産を発表したということで。でも実際これバイデンって、増産を要請するときに、これ、カショギ事件ってあったんだけれど、こればっかり喋ってたと。で、カショギ殺害は、お前がやったんだろう、お前がやったんだろうっていうようにサウジに話してたんだから、それはサウジ怒るに決まってるよね。
はい。
まあ、MBS っていうね、毎日放送じゃないよ、これ。皇太子がいるわけよ。もうこの人が実際サウジのもう一番偉い人なんだけどね。それで、どうなったかっていうと、これ、出来レースじゃないけれど、バイデンはこればっかり言ってたっていうことは、起こって減産するように迫ってたってことなのよ、これ、バイデンは。つまり、どういうことかというと、サウジを、ね、ロシア側に近づけようとしたっていうことだね、バイデンは。
はい。
やったってことは。増産ってこれ、表向きね。表向きはこういうふうに言ってるけど、こればっかり言ってたっていうんだから。で、これが一言、これが5回ぐらい言ったような、そんなバランスだろうね、多分。それで、結局、このロシア側につけるっていうことは、これ、アメリカがインフレになるってことだね。で、減産をしたっていうことは。そして、減産したインフレになるから、この野郎って言って、まあ、サウジに制裁をすると。もう、ロシアみたいに制裁するっていうね、もう、狂ったようなことやってんだけど、これは、おそらく今までの流れから言ったら、制裁はどんどん強化されてくるだろうなっていうことだ。つまりインフレ政策をさらに進めるってこと。で、片っぽでその、なんていうのかな、FRB、まあ、パウエルさんは金利上げをずっとやってるでしょ。だから不景気政策ね。不景気政策とインフレ政策を、バイデンさんはインフレ担当、FRB は不景気担当。で、つまりこれで一緒にスタグフレーションに持ってこうと。ということでしょっていうことなんだ。
はい。
だから、まだまだ進むよっていう、これ。インフレ政策は。制裁すれば制裁するほど、サウジはね、減産。よし、じゃあ次ももっと減産するって言ってね。あと、さらにマイナス100万バレルだとか、ね、200万バレルとか、もうこういうふうにやってきますよっていう方向になるでしょう。それでサウジだけじゃなくて、それに同調するOPEC全体への制裁までやろうとしてるわけだから、これ。だからOPEC全体が、もう、反米になるわけよ。そうすると先進国か。それでアメリカにバイデンさんにいっぱいくっついてるでしょ？いろんな国が。ね。イギリス、EU、あと JP とかあるよね。もうぴったりくっついてるんだから。そうするとこの辺のところがみんなインフレになってくってことよ。バイデンさんの制裁に同調しやすくなるでしょ。完全な同調じゃないけれど、うん。まあそういうような形になってくるよね。だから FRB もこれやってるから、常にインフレの輸出をやってるわけじゃない。ドル高政策をやるわけじゃない。ドル高、こっちの方の通貨安、通貨安、通貨安。つまりインフレを輸出していくっていう形。まあ、こういうような動きでしょうね。はい。
なるほど。
まあ、これが、まあ一つ、 顕著になって、まあだから制裁は緩める可能性はないよっていうことだからね、対サウジ。だからサウジとの関係はもう完全に悪化していくっていう。悪化していけばインフレになる。まあそれだけの話です。っていうことだね。
まあ、このバイデンがね、まあ、カショギさんの殺害というのはね、これ記者を殺害ということで、まあ、これはまあアメリカがサウジ皇太子がその殺害を承認してたっていうね、報告書を出していたということなので、うん、まあ、それが問題視してサウジに投げかけていたんですが、じゃあそこで増産をしてくれという依頼をするっていうところですよね。
で、両方言うかってこれ。トランプの時はカショギのことは何にも言わなかったわけよ。それでサウジとイスラエルをここを持たせたりとかいろいろやってたんだけど、バイデンさんはあえてこれを言うわけよ。それは相手にとって嫌でしょう、
ね。人権問題だ。
さんにとって、うん、人権問題だとか。言わなきゃいいのに、あえて言うっていうことは、これおかしいでしょっていうことよ。
まあ、そこを言うってことは別にそこまで増産してほしいって思ってないっていうことですね。裏返していくね。だからそれは減産になって当たり前だっていうことなんで、バイデンは要は石油の減産につながるような対応をしていてですね、でそれで結果的に減産が決まる、そしてエネルギー価格が上昇する、そしてインフレで世界経済の崩壊ね、うん、不景気、それが最終的にスタグフレーションに持っていくっていうね、まあ、そこの中で、
ま、これに持っていく段階だからね。だからそれがもうそのうちスタグフレーションというのが目を見るように分かってくるからね、もう結構あと数ヶ月ってところだね。世の中では不況の波が押し寄せてきてるというようなね、だから押し寄せてくるっていうよりももうそんなような感じがするぐらいまで来てるからね。これが本格的なスタグフレーションになってるというように言われるのが、まあ、あと数ヶ月後ぐらいじゃないかなって言ってる。はい。
いや、まあ、これまではね、サウジっていう国はですね、うん、その形でですね、まあ、認めてきたっていうところがあったところを、まあ、バイデンがその舵を切ったというふうに見てもいいかなっていう感じますよね。うん、だから、まあ、それは、もっとスタグフレーションに持っていく、世界経済を減速させていくっていうね、意思表明。っていうのがですね、今回あったということですかね。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー、横森和輝が明かす、2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍、有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄、または QR コードをスキャンしてください。